人信条で毎回ポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられと告白しています。今日の箇所がそのところなんですが、このポンテオピラトのもとにと、ね、人信条での名前が出てくるのは乙女マリアとポンテオピラト、この2名だけですね。ポンテオピラトという名前が出てくるのは、一時的な理由はこれをイエス様が苦しみを受け十字架につけられたのが歴史的事実、当時実在したポンテオピラトという人のもとで裁判を受けて十字架にかかったんだという、紛れもないこれは事実ですよという、そういうことなのだという意味なんですが、だからといってあのポンティオ・ピラトのせいで十字架につけられたのだというような狭い意味ではありません。とても不思議な裁判です。確かに現代社会のような三権分立が確立していない政治体制ですから、いい加減な裁判もあったことかと思います。そういうことを考えてもイエス様が受けられた裁判はもういい加減どころではなかった裁判です。なぜこのような裁判が行われたのか、なぜ裁判がこのようなことになってしまったのか、この裁判というのはイエス様が裁判を受けられているように見えて、実はそこにいるピラト、ユダヤ人指導者、立ち会った民衆、すべての人々、またこの聖書を読む私たちが、実はイエス様によって裁判を受けているのだ。それは先週イエス様が尋問を受けているようで、実はペテロが尋問を受けていたという記事に非常によく似ています。そもそも事の起こりからあんまりありえない裁判なんです。ユダヤの国というのはローマ帝国に支配されていましたが、それでもユダヤの指導者たちがいて、かなりの権限を認められていた。普通別の国が支配していたら裁判権っていうものも完全にその国が行うものなんですが、ユダヤの人々、特にいわゆる最高議会と訳されている指導者たちには裁判権があったわけです。しかも死刑判決、立法で定められている石打ちの刑ですね、これは死刑執行です。これが認められているという珍しい国の体系が置かれていました。それだけユダヤの宗教指導者たちをローマが恐れていたということでもあります。それが認められていて、でイエス様を尋問してもうこれ以上証言が必要がないというほどこの人は神を冒涜していると、判決が出た。普通ならここで即石打ちなんですが、ところがその人々はみんなイエス様をピラトのもとに連れて行って裁判してくれと、しかも神を冒涜しているという理由ではなく、民を惑わしカエサルに税金を納めることを禁じ自分は王キリストだと言っていると、それで裁いてくれと、要は反逆罪だと、全然違うことを言ってるわけですね。その訴えられたからにはちゃんと裁判をしなければいけない、どんなそれが不当な訴えであってもっていうのは、それは確かに裁判官なんですが、結論から言いますと、ピラトは祭司長たちと議員たち民衆を呼び集めてこう言ったと14節以降からはあります。でここの結論だけ言うと、私はお前たちの前で取り調べたところ、お前たちが訴えているような罪は何も見つからなかった。で釈放する。ただ無知で懲らしめた上で釈放するなんですね。いや何の罪も見つからなかったんだから 普通は無罪放免で釈放でしょうというところを無知で懲らしめる、まあ、これは親が子供をしつけるというような意味合いなんです。お前なんでこんな騒ぎを起こすようなそんなことをしたんだとちょっと叱ってそれで終わらそうとしたっていう、そのあたりはちょっと裁判官らしくない、もうユダヤ人の顔色を完全に伺った判決を出してしまったんですね。本当の裁判官であれば周りがどう言おうがあの人絶対怪しいよって、どう考えてもさ悪いことしてるよっていうことをもう100人が100人言っても証拠がない、そうでない可能性がゼロではないっていうと裁判っていうのは有罪にしないんですよね。 100% この人がしたと言わざるを得ない。私自身は全く他人事ではない。先ほど統一教会、旧統一教会が解散請求に対してそれを認められたと、まあ、実は判決文っていうのが新聞に載ってまして、まあ、とりあえず一通りは読んだんです、まあ、実に裁判官らしい文章だなと、まあ、でそれを読むと、うん、本当に有無を言わさない状態でなければ要は有罪解散って言えないんだなっていうのは、まあ、向こうの言い分はこちら改善しとると、ちゃんと法人としての正しくしている、確かにかつて過ちはあったかもしれないがそれも改善しているということに対して、いやいやいやいや、確かに減ったかもしれないが到底見過ごすことができるようなレベルではないと。でそれはいろいろな訴えがあって改善せよとして、それでこの程度であるんだったらもう改善する見込みはないと言わざるを得ないっていうようなことなんです。つまりはもう何度も何度も言って、で改善してこの程度ですか、だったらもう無理ですねっていうのをもうまあすごい柔らかく言ってるわけですが、なので解散を請求せざるを得ないっていうことは、ちょっとでも見込みがあるならもうちょっと様子を見ようって言わざるを得ないんだなと、もうだからもういくつも理由を挙げて、で状況証拠もして減ってこの程度でしょって、まあ、はっきり言ってるわけですよ、ちゃんと読めば。見えてないところは、まあ、触れることできないんですよね。報道ではよく被害総額これだけって言うけど、それは氷山の一角で認められないものや、被害に遭ったけど訴えていない人もいっぱいいて、それはたくさんあるっていうのは、まあ、把握してても表に出てないし、証拠をはっきり統一教会のやったことですって言えないものは全然書かれてない。でもなんとなくにじみ出てると、まあ、出てこないものでもそんだけあんだから、出てるものでこんだけあんだと、本当裁判っていうのは大変なもんなんだなと。いくら周りがこうああじゃないかああじゃないかって言っても、もうはっきりこうだって言わなければって。だから周りがこうだって言うから解散するんだよでもなく、ちゃんとそういうのに左右されないで状況証拠だけであなた方は解散に値する。でそう言ったら、まあ一応三審まであるんで上告します、で次またもっぺんやるっていうことになるんですが、もう一遍出た判決は絶対覆らないわけです。でどれだけ疑わしいじゃないか、この絶対そうしてるはずだよって言っても証拠揃ってません、有罪とするわけにはいきませんとなるわけです。でイエスの場合は何も見つからなかったなんですよ。なんか怪しいなーっていうこともない。しかもその裁判の間イエス様は一言も言葉を発していない。つまり何も言い分してないし、また弁護士もついていないから、 それに対して、いや実は違いますなんてことは全然聞いていないんですが、それでも罪は見つからないっていうんですよ。